賛美を感謝いたします。では聖書を拝読いたします。今朝の聖書の箇所はルカによる福音書16章1節から11節、新約聖書116ページになります。聖書を読みます。イエスはまた弟子たちに言われた。ある金持ちのところに一人の家齢がいたが、彼は主人の財産を浪費していると告げ口をする者があった。そこで主人は彼を呼んでいった。あなたについて聞いていることがあるが、あれはどうなのか。あなたの会計報告を出しなさい。もう家齢をさせていくおくわけにはいかないから。この家齢は心の中で思った。どうしようか。主人が私の職を取り上げようとしている。土を掘るには力がないし、物乞いをするのは恥ずかしい。そうだ、分かった。こうしておけば職を辞めさせられる場合、人々が私をその家に迎え入れてくれるだろう。それから彼は主人の夫妻を一人一人呼び出して、初めの人に、あなたは私の主人にどれだけ負債がありますかと尋ねた。油100タルですと答えた。そこで彼が言った。ここにあなたの証書がある。すぐそこに座って50タルと書き換えなさい。次にもう一人に、あなたの負債はどれだけですかと尋ねると、麦100穀ですと答えた。これに対して、ここにあなたの証書があるが80石と書き換えなさいと言った。ところが主人はこの不正な家齢の利口のやり方を褒めた。この世の子らはその時代に対しては光の子らよりも利口である。またあなた方に言うが、不正の富を用いてでも自分のために友達を作るがよい。そうすれば迎えてくれるであろう。生事に忠実な人は大事にも忠実である。そして生事にも不忠実な人は大事にも不忠実である。だからもしあなた方が不正の富について忠実でなかったら、誰が真の富を任せるだろうか。本庁はイエス様が弟子たちに伝えたかったことと題して、漬山誠兄弟にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。今日もこのようにしてメッセージを取り継ぐ奉仕の機会が与えられていることを感謝いたします。またそのためにまた祈りも捧げられていることも覚えて感謝いたします。そしてこの場を借りてお礼というか、実は6月の23日にメッセージの奉仕をする予定でしたが、22日に私はコロナになりまして、メッセージをする前の日にそれが分かったということでですね、ご奉仕をさせていただくことが叶いませんでした。ということでこの場をまた得る機会というか、本当にこのことも覚えて感謝、また皆様のお祈りも本当に感謝申し上げます。今日のこのメッセージを取り継ぐにあたって、私は2つ特別な思いを持っているのですね。一つは教会学校でメッセージを語ったり、また職場で聖書からお話をしたり、そしてこうして礼拝の場でメッセージを語るときに、また神学校の指導牧師として関わってくださる泉川先生、10年私の指導を担当してくださっています。その泉川先生の前でメッセージをするというのが今日が初めてなんですね。この10年間で初めてのことであります。そしてもう一つ特別なということは、私たちはご存知の通り去年に引き続いて 主題聖句、私たちがどのようにこの1年を歩んでいこうかというテーマ、それを去年に引き続き与えられました。そのことは私たちがまだ目を向けるべきこと、耳を傾けるべきことがあるのではないかと、そのように思わされたわけですね。すでに知っていること、そのことについてもまた繰り返し学ぶことで、聞くことで得られること、成長することもあります。そしてさらに一歩踏み出す、成長するということは、新しいこと、これまで分からなかったこと、そういったことも分かるようになるために成長する機会を神様が私たちのために用意してくださっているのではないかと、そのように思いました。ですからこのルカによる福音書16章の御言葉が与えられたとき、本当にこれまではこの箇所はとても難しいと、そのように思っていました。でも聞き方に注意しなさい、そのように言われている、そのように感じたときに、ではどのように聞いたらいいのでしょうか。私にこの箇所の教えてください、そのように願い祈り求めたときに、少しずつ少しずつ分かり始めたような気がします。そのことを今日は皆さんと分かち合いたいなと、そのように思っております。このメッセージの箇所、難しい箇所とも言われています。きっと皆様には今日は聞く力を要求される場面もあるかと思います。それは一つ目は、語る私がまだ力が不十分だということ。そしてもう一つは、私たちの中には道徳観、倫理観、そういったものがあって、それがこの箇所、イエス様が語られている内容を難しく私たちがですね、受け止めてしまう、そのようなところがあるのではないかと思うんですね。ですので、できれば繰り返しご自分でも読んだり、またこのメッセージを YouTube でも配信されますので、機会あれば繰り返しご覧になっていただければ、より深く知ることができるのではないかとも思っております。それではメッセージを取り継ぐ前に、一言お祈りをさせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの尊い御名を心から賛美を申し上げます。今日も私たち一人一人をあなたがこの礼拝へと招いてくださりました。ありがとうございます。あなただけが私たちを神の子として成長させてくださるお方です。そしてそのためになくてはならないものを私たちに与えることができるのもあなただけです。今日も私たちはあなたに、あなたからいただこうとする御言葉に聞こうとしております。どうぞ一人一人の心を開いて、あなたからの愛を、あなたの教えを、御言葉を受け取ることができますようにお導きください。そしてお一人お一人のうちに、ご聖霊が豊かに働いてくださいますように心からお願いいたします。この小さいものも、どうぞあなたが共にいて、また助けてくださいますようにお導きください。このお祈りを皆さんのお祈りに合わせて、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。さあ、タイトルが、イエス様が弟子たちに伝えたかったことという題で、今日はルカによる福音書16章からメッセージを取り継がせていただきます。今日の聖書の箇所、その前のルカの15章で、イエス様は3つの例えをお話しされました。いなくなった1匹の羊の例え、なくした1枚の銀貨の例え、放蕩息子の例えでした。イエス様のそのメッセージは、その場にいた主税人や罪人と呼ばれていた人たちに向けられたものでした。そしてその場面は 変わることなく16章に入っていきます。イエス様が今度は弟子たちに対してお語りになる、それが今日のこの聖書の箇所、例えになっております。この場面にいたのはイエス様、そしてイエス様と一緒に食事をしている酒税人や罪人と呼ばれる人たち、そしてイエス様の弟子たち、そしてイエス様を批判するためにやってきたパリサイ人たちや律法学者たちがいました。15章でイエス様が語られた例えは3つとも父なる神様の深い憐れみ、酒税人や罪人に向かって語られたと同時に私たちにも向けられた神様の愛が語られていました。場面が続く16章から17章はイエス様がお語りになる対象が弟子たちに、そしてそれを聞いてイエス様を嘲笑うパリサイ人たちに、そして弟子たちにと展開していきます。今日は特に16章9節、またあなた方に言うが、不正の富を用いてでも自分のために友達を作るがよい、そうすれば富がなくなった場合あなた方を永遠の住まいに迎えてくれるだろう、という箇所と11節、だからもしあなた方が不正の富について忠実でなかったら誰が誠の富を任せるだろうか。この箇所が特に心に留まったので、この箇所を中心に御言葉に聞いていきたいと思います。まず16章の1節、先ほど司会の方に読んでいただきましたけれども、ここに出てくる金持ちの主人とはいわゆる大地主と呼ばれる資産家です。大富豪ですね。主人は何人もの小作人を雇い、彼らに土地を貸し、仕事を与え、収穫した農作物を納めさせて利益を得ていたわけです。当然作る作物によっては適した場所や収穫の時期もそれぞれ違っていたでしょうから、主人が自らその都度その都度出向くようなことはしません。資産管理も人を雇い任せていました。それが今日出てくる家礼、別の聖書の箇所では管理人と訳されています。今風に言えばライフプランナー、ファイナンシャルプランナーという職種がそういったことに当てはまるのだと思います。資産管理を任されるということは主人の代理人として働くわけですが、管理を任されたからといって主人の財産を自分の好き勝手にしていいというわけではありません。続いて2節、それなのに家礼が主人の財産を浪費していると主人に告げ口がされます。そして主人は彼を呼び出して言っています。3節では言い逃れができない状況に置かれた家礼は主人に対し何を言ったかは聖書には記されていませんが、心の中で職を失うことを察知し頭をフル回転させています。この場面を聖書を読んだときに私は一つの映像が浮かんだですね。彼は思い巡らせていました。プライドが高い彼は物乞いや土を掘る仕事を嫌がりました。あれこれ思案する中という感じですね。パッと頭の中に光が輝いた、電気の明かりが輝いたようなイメージが浮かびました。4節で 即座に解雇されるのではなく、会計報告を出すまでの猶予があることに目をつけた彼は、まだ解雇になっていない自分の立場を利用して、つまり主人の名前を利用して、残された時間も利用し、小作人たちに恩を売り、後々困った時に誰かに迎え入れてもらおうと企み、即座に実行に移すのです。その時の様子が5節から7節に出てきます。それから彼は主人の負債者を一人一人呼び出して、初めの人に、あなたは私の主人にどれだけ負債がありますかと尋ねています。油100タルですと答えたのに対し、ここにあなたの証書がある、すぐそこに座って50タルと書き換えなさい。次に別の一人にも、負債はどれだけかと尋ね、麦100穀ですと答えたのに対して、ここにあなたの証書があるが、80穀と書きなさいと言いました。彼は自ら媚びを売るために、小作人の家を一軒一軒訪ね歩くのではなく、ここはあくまで主人の代理という立場を利用して、負債のある者たちを呼び出しています。そして自分の手で証書を書き換えるのではなく、彼らにさせています。それに負債のある者たちに疑問を抱かせないように、主人の考えが変わらないうちにことを済ませなさいと言わんばかりの、すぐに行わせたのです。油50タルも麦100穀も数量はそれぞれ違いますが、金額にするとどちらもおよそ日本円で500万円ぐらいだと言われています。農作物の出来高はいつも一定ではありません。当然不作の時もあるので、そのような時には主人が負債を減額免除するということも当然ありました。それが何の前触れもなく500万円も免除されたのです。喜ばない人は一人もいなかったでしょう。そして主人に対して皆が恩を感じたと思うのです。多くの財産を手にするということは、単に有り余るお金があれば成り立つのではなく、人々からの信頼、称賛、名声を得て実現できることとして重視されていたようですね。彼はそこに目をつけたのです。もし証書の不正が発覚しても、これだけ小作人たちが喜んでいるのです。気前の良い主人の良い評判を主人自らが打ち消すようなことはできない、そのような状況を作り上げたのでした。彼は不正が発覚した後、反省するどころか保身のためにさらに残された時間でこれだけの不正を働いたのです。この例えの結末ですが、8節の後半、主人は悪事を働いた彼の不正は決して見逃していません。ですが利口なやり方、 抜け目のない賢さは見事と認めているのです。私たちはイエス様のこのお言葉、例え話をどう受け止めたらよいのでしょうか。イエス様の交渉外も後半に入り、福音は弟子たちに受け継がれていきます。かつてイエス様は弟子たちに言いました。私があなた方を遣わすのは羊を狼の中に送るようなものである。だから蛇のように賢く、鳩のように素直であれ。この箇所は今日の御言葉とつながる、読み解くヒントになっていると思います。イエス様に信頼し従う弟子たちは鳩のような素直な人たちと言えます。ですが蛇のように賢かったかというと、そうではありませんでした。ひたすら信じ抜く、最後まで諦めない、ぶれずに瞬時に判断反応する、そのために抜け目のない賢さを発揮する、そういうことはできなかったように思います。聖書にもそのように書いてあると思うのです。八節の後半からはその弟子たちにイエス様がこの例えについて、適応、弟子としての心構えを語られています。それと同時に今の時代を生きる信者である私たちにも、私たちにも向けて語られているように思います。私たちにも向けても語られるイエス様の声として聞き受け取ることができるのではないでしょうか。この世の子らと光の子らという表現が出てきます。この世の子らとはまだ神様を知らない、信じていない、この世の価値観の中に生きる目的を見出そうとしている人たちのことです。光の子らは神様の子供として父の御言葉によって作られる神の国という世界、価値観の中に生きる目的を持つ人々、私たちクリスチャンを表しています。しかしここでイエス様は私たちや弟子たち、未信者の方が私たちよりも未信者の方が優れていると言っているのです。神様はこの世界を作られて、すべての人を祝福するためにたくさんのものを用意し与えて、それらの管理も人に委ねておられます。クリスチャンであればそれを神の国の拡大のために用いるのですが、それ以上にこの世の価値観に生きる人々、人々の力が大きく強く多く働いているのです。それは世界の始まりにサタンが蛇を通して人を誘惑した時のように、私たちをこの世の価値観に誘うのです。それら狡猾な手段はどんどん巧妙になっています。鳩のような素直さに挑んでくるのです。ですからイエス様は鳩のように素直であるのと同時に、あなた方も蛇のように賢くありなさいと言われていたのです。ルカの福音書16章はイエス様の交渉外はすでに後半に入っています。イエス様の眼差し、心はエルサレムへと向けられていました。 つまり十字架の時が近づいていたのです。弟子たちに残されたイエス様と一緒にいる時間はあとわずか。その後の働きは弟子たちに引き継がれていくことを思うと、しっかりやりなさいという思いが込められているようにも思えてきます。9節以降で3つの富が記されています。不正の富はこの世の富を表しています。不正と表現されているのは、神様が与えてくださる祝福は純粋なものですが、受け取る私たちの側の応答が神様の基準の純粋には達することができず、この世の価値観が混在しているために不正の富と呼んでいます。この不正の富自体は良いものでも悪いものでもありません。私たちがどう賢く抜け目なく用いるかが重要なのです。神の国を立て上げていく、そのために用いるなら、神様はそれをちゃんと覚えていてくださいます。続いての富は富とだけ記されています。それは神様からいただいた命を表しています。一人一人に与えられた命そのものが尊い価値あるものだからです。つまり私たちがこの地上での生涯を歩むとき、私たち一人一人は神様から賜物が与えられた特別な存在として生きています。その与えられた賜物を用いて生活を整え、賢くそれを生かし神の国を立て上げるなら、地上での生涯を終えた時、イエス様と一緒に天国で喜んで迎えてくれる人たちがいるんですよと、イエス様はここでお語りになっているのです。私が初めて教会を訪ねた時、声をかけ席まで案内してくれたのはあなただったんですよ。病気で寝込んでいる時、気分が沈んでいる時、見舞ってくれたのは、祈っていてくれたのはあなただったんです。教会を離れ神様からも遠く離れたところにいると思っていた私に、絵手紙を届けて私の心をまた熱くさせてくれたのはあなただったんですよ。お腹を空かせた時に食事に誘ってくれました。困っている時に声をかけて助けてくれたのはあなただったんです。大人になって辛く寂しい時、いつも心の支えになったのは、あの夏のキャンプで私とみんなが、私と神様がもっと強くつながった、このことを教えてくれたあなただったんですよ。あの時あなたがしてくれた親切があったから、イエス様は、神様は私のことを迎えてくれたんです、ありがとうと言ってくれるんです。そしてイエス様が、この人たちにしてあげたのは私にしたのと同じだ、ありがとうと言ってくださるのです。神の国で神の子としてお父さんに祝福されて永遠を生きる、これが三つ目の真の富、誠の富です。このことのために今を生きることはどれだけ価値があることでしょう。お互い後の日によくやったと言って褒めてもらいたい、多くの信仰の先輩方に 迎えてもらいたい、そう思うのではないでしょうか。そしてさらに後の日には、私たちもまた再会を喜ぶ迎える側に立ちたいと思います。そのために私たち神の家族が協力し合い、この教会から広がる神の国を立て上げていきたいと思います。愛の技は小さくてもいいのです。どんな祈りでも、献金でも、奉仕でも、大きい小さい、多い少ないは重要ではないのです。私たちが真心から捧げるなら、それを喜んで受けてくださり、見てを働かせて祝福してくださるのは私たちのお父さんなのですから、私たちはこのことを心に留めて今週1週間も歩んでいきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。今日のこの日の礼拝をありがとうございます。この礼拝に預かるこの場にいらっしゃる方々、インターネットを通して礼拝に預かるお一人お一人、また神様、私たちにつながる一人一人のつながりも私たちが大事に思うことができるように、またそのために思うだけでなく愛の技を行っていくことができますように助けていてください。私たちを励ましていてください。私たちをどうぞ助け導いていてください。また私たちと私たちにつながるすべての人をあなたが顧みて祝福してくださいますように心からお願いをいたします。今日ファミリーキャンプが久しぶりに行われます。参加される子どもたちの成長ために、どうぞ一人一人を豊かに祝福してください。そのために奉仕をしてくださる先生方、またその他の教会の皆さんを本当にあなたが顧みて祝福してください。参加することはできなくても、祈りを持って、また奉仕を持って支えてくださるお一人お一人もあなたが豊かに祝福してくださいますように心からお願いをいたします。今週一週間の歩みがあなたによって守られ、私たちがあなたを見上げ歩んでいくことができますように助け導いていてください。この祈りをイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。